コモコパレード。
まだ年末なんでこっちはあれですけども、
うん、そうですね、まだ正月気分にはなれないというか、まあまあ年末気分と言いますか、はい、年の瀬ですね。
なんか忘年会行った？
忘年会に一応その集英社の、はい、忘年会だけ顔出しました。
有名なやつじゃん、なんかめちゃめちゃ予算があって
でもまあもう大きなのはできないんで、なんか編集長と担当とそれ関わってる作家ら何人かで集まってみたいなので、大きいのはもうなんか主演者的に NG なんで、まだ。
あ、そうなん
ですか。さっさと早く、そう、さっさとでかい忘年会やってくれたらいいんですけども、ここでな何人かグループごとでばらけてやってた感じですね。
そうなん
です。まあ、あとあと合流、二次会で合流、三次会で合流とかあるんですけど、基本もう大勢ではなんか編集部的に やってないですね。
そうなんだ。たけしの先生が風俗行くのとかもやってないんだ。
やってないんですよ
風俗好きがついていくんやろ。
なんかね、そう、そういう、あ、まあ、あれは現実で新年会なんですけど、そう、風俗好きな漫画家だけが夜の街に消えていくみたいなで、アシスタントはみんな帰れみたいな、なんかそういうのが。
あ、アシスタントは帰れなんだ。
帰れというか、まあそうですね、なんでか、どっちかというと新年会でアシスタント連れてきてない先生とかも多いんで、
あ、そうなん
だ。作家さん、はい、なんか忘年会はアシスタント連れてくるんですけど、なんか新年会は割と、主演者は風習なのか分かんないですけど、連れてきちゃダメとかは聞いたことないですけど、連れてこない人が多いというか。
はあ、そうなんだ。
うん。まあ今どうなってるか分かんないですけど、はい。その、コロナ前とかはそんな感じだったんですよね。
まあ、ラコアマガジンの忘年会とか、ヤクザと半グレばっかりで、金も取られて、全然楽しくなかったけどな。
あ、でも行かれたんですね、コアのやつはね。
データハウスもさ、ハッカーばっかりでさ、あいつら何やってんだろうな、今頃。クソ柄の悪いさ。クソども。
確かにね、データハウスの忘年会は本当ハッカーばっかりだったな。なんか
やたらカエル君がペコペコしてたよな。
そう、なんかしかも僕らハッカーなんて全然知らないのに、知らなかったらやばいよお前みたいな言われて、知るわけないやろと思ってましたけど、
なんかカエル君がやばいよな
そうですね、
名前カエル君だからな、やばいよな
そうです。でもなんかハッカーの人で他の人もみんななんか自分の名前なんかカラスから一文字取ってとか、なんか変わった人多かった気がするんだけど、なんかゲームのキャラみたいな名前の人ばっかりでしたけど、当時
どうしてんだろうな今頃ね
本当ですよね、どうしてんでしょうね。まあクラレ君が全部切っちゃってるから、もうクラレ君とこに残ってる人で一人ぐらいいるかもしれないけど、基本みんな連絡なくなっちゃって分かんないですね、どうしてるか。
ああ、まあまあね、まあだって半グレみたいなの多かったもんな。
ね、なんかちょっと怪しい感じの、その半グレなのかヤクザなのか、なんかになんか命令されてハッカーのデータハウスに なんかの仕事してるとか言ってて、怖いこと言ってんなと思って聞いてましたけど。
うん、望むなら死んでてほしいな。
そうですね。もしかしたらどこか樹海とかで踏んじゃってるかもしれませんよね、うっかり。
データハウスとかはまあタダだったけど、なんかコアとかミリオンもタダだったかな。なんかミリオンってなんか木を照らったところでやるんだよ。なんかあの
木を照らすのどんなところなん
だ。都庁の一番上とかあるさ。
ああ、そういうところの居酒屋ってこと？
いや、都庁の一番上ってなんかそういうホールになっててさ、まあ借りられるんだけどさ。うん、クソまずいことでおなじみで、忘年会はまずくないのかなと思ったらクソまずかったんだけどさ。
ああ、なるほどなるほど、うん、都庁でランチは食ったことあるけど、 もっと上にそういうホールみたいなのあるんだ。
いや、まあ多分そこと同じ場所かもしんねえけど、まあ、全然。
ああ、なるほどなるほど、
はい、うん、なんかそんなとこでやんないでほしいじゃん。
もう普通のそれだったら居酒屋で全然いいっすよね
うん、めんどくさいじゃん、都庁って結構遠いからさ、うん、
確かに周りなんもないしね、あっちも、うん、
歌舞伎町でやってくれよって話なんだけどな。
そうっすよね、それこそ二次会で仲良くなってたともう一軒とかもできないぐらい、なんか酔いが冷めるぐらい遠いっすよね。
クソ寒い、クソ寒い時によ
風が好きだ。
まあなんかあんまり忘年会でいい思い出ないんだけど。
ほうほうほう、なるほど。
うん、 で、まあ、ことなんか数年はなかったしね、コロナでね。
うん、そうですね、はい、コロナでもうめっきりなかった、ようやく今年復活しだした感じですけど。
うん、でもまあ、俺もでも今年なんかは、同じ日に2個、普通にもう知り合い同士で飲むぐらいのしかなかったけどね。
ああ、やっぱりそういう大きな規模のはもうね、どこもなくなってきてですね。
まあ、ないのか、呼ばれてないのか知らないけど。
いや、まあ、呼ばれてないはないんじゃないですか、仕事してるところだったら。
ええんじゃない、別に会ったこともないもん。
ああ、そうか、そうか。
3つあった
ら。コロナ禍で仕事してるってことか。うん
もう一個あったな。もう一個はなんか、でもすごい、その、ケムールっていう会社で、ケムールっていうサイトでやってるやつであったけど、すげえ、5時スタートの7時終わりとかだったな。すごい会社っぽい。
すげえ。何その、もう一時会がその、5時から7時ってことなんだ。
ああ、そうだったね。別にでも二次会って感じでもなかったよ。
それでも普通に飲んでってことでしょ？普通の忘年会なんです
ね。普通に飲んだね。
そんな早くから、
全然楽でよかったけど。
まあまあね、確かに知らん人ばっかりだったら長いこと言ってもつまんないですもんね。
あ、でも知り合いのちょっと AV 関係の人と飲んだの、1時スタートやったで。
早っ。それも忘年会？
一応忘年会かな。
なるほどなるほど。
まあ別に。
1時スタート。
別に人数全然だけど、人数5人、俺入れて6人ぐらいだから、全然だけど、あそこ行ったな、あの、中国茶房8かな？
中国茶房 8？ あ、知らないっすな。
知らない。
うん、
まあ、歌舞伎町の方行ったんだけど、
はいはいはい。
あそこにもあるんだよ。六本木にもあるんだけどさ。
はいはいはい。
六本木の方は結構何回か行ってんだけど、
うんうん、なるほど。
六本木で
ヒルズとかですか？
デザイナーやってた知り合いがいたから、北上君も知り合いだけど。
ああ、うわ、あ、いましたね。はいはいはいはい。
24時間やっててさ、便利なんだよ。
うん、なるほどなるほど。
24時間結構うまいもん食えるんだよ、北京ダックとか。
ああ、いいっすね。
うん、だからまあこれ別にまた行ったらいいんだけど、いい店なんだけど、その、
はいはい、
普通に飲み放とかでも3900円とかあったりするから、いい店なんやけど、
うんうん、
めっちゃ混んでるけどね。
うんうんうん、うん。
で、六本木の店はね、結構で、店内にね、なんか、女性器、男性器だらけなんだよね。
うん、そういう、いや、オブジェというか、あれが。
そうそう、でもエロい感じじゃないから、多分なんか風水とかでやってるんだと思うんだけど、
あ、そういうところ元気になる気がみたいな。
そうだから、なんか一番真ん中にさ、金が置いてあってさ、あの除夜の鐘の金、
うん、うんうんうんうん、
あので金の方に、あの金の方が女性器がバーって書いての彫り物というか、女性器でさ、うんうん、つく棒の方がさ、でっかいでっかい弾痕なんだよ。っていうのが六本木の店だから、って知ってたから、はい、新宿店初めて行ったんだけど、
うんうんうん、
新宿店もそんな感じなのかなと思って行ったら、そうでもなくって。
あ、そうなんだ。
ただ、なんかね、端っこの方に小さくおっぱいのオブジェとかがあったから、うん、なんか一応、やってんだなと思って。
やってんだね。あ、なるほど。いや、そういう女性器男性器がいっぱいあるとこだから AV 関係の人の忘年会なんやなって今聞いてたんです
けど。全然全然関係ない。
全然関係ない。ただ飯うめえからですか。で、
昼間からやってて飯うめえから。それはもう全然関係ない。ま、
全然ほら
全く関係ない。
AV 関係の人とかと飲んだりしないから、やっぱそういう忘年会、そういう気ぃ利かしてそういうとこ行くんだなとか思ってたんですけど。
ペッチさんっていう仲いい人も来てたけど、はい、全くエロくないもん。全くエロくないって言うと問題あるけど、
そうです、ね、
本当にエロくないんだよ、普段。
まあまあ、オフの時だからね。
うん。いや、でも普段もエロい人はいるんだよ、別に。
ああ、その、昼間からエロいことばっか喋ってるみたいな。
いや、それもなんか違うけど、なんかまあでもその、まあね、AV 女優の人は普段全くエロくないってことはないんだよ、別に。
あ、普段からちょっとセクシーな感じの、
うんうんうん、
そ
うい
う人はエロいお姉ちゃん
に。いっぱいいるけど、全然、うん、ペチさんに関して言うと全然その、え、あの エロい感じじゃない人なんで、全然サバサバとした飲み会でしたよ。
おー、なるほどなるほど。
うん、飯食ってで、うんうん、二次会でおでん屋さん行って終わりみたいな感じで。
なるほどなるほど。
でそんで全然その違う知り合いがいっぱいでやってる忘年会顔出して、
ほいほいほい、
そこはなんかあの会議室みたいなさ、プレイルームみたいな借りるの流行ってんじゃん。
はいはいはい、わかります。
それでそこでこうみんな集まって飲むみたいな、持ち込んで、
うんうんうん、なんか漫画家も最近そのレンタルルームなんかあれ借り切って忘年会みたいなの増えてきましたね。
うん、でなんかまあ柄の悪いのがいっぱい集まってたな、なんか
柄の悪いのが、なるほど。
うん、皆さん欲しい薬とかないんすかみたいな
柄悪
いいのを安くみたいない らねっす欲しいやつ大体病院でもらえるんで
ブラッタラムの欲しい薬は全部ね病院から支給されるんで、
うん、まあね、だってバイアグラとかもさ、なんか、
うん、
裏で買うとすげえ高いじゃんか。
高いじゃんかって言われても全然知らないんですけど、まあそうなんですね。
まあ高いのよ、高いっていうかその、はあ、正規の値段よりうんと高い値段になることが多いのよ。
あれでも病院でもらうやつと全く効能は一緒なんですよ、もちろん。
じゃあてか病院でもらうやつだよ別に。
やあ、まあ、全く、なるほど、全く同じもんなんですね。転売裏だとすごいとかないんですよね。
転売してんだよ。
なるほどなるほど。転売値段で高いんだ。
下手したら偽物があるかもわかんないから、質悪くなったかもわかんない。
そうっすよね、その偽物とかで変な具合悪くなっちゃって、前に村田さんが紹介したあのほらなんか老夫婦がなんか田舎のモーテルで手錠でなんかやってセックスして大変なことになるやつ、バイアグラの、
うん、
なんだっけ、
あの
タイトルが
スティーブン・キングのやつね、
うん、スティーブン・キングのやつ、あれ見て面白かったけど、あんなになっちゃったら怖いですもんね。
まあまあそこま、まあ別にそれはあの本物でもなるけどな、うん、
あ、そっかそっか、うん、その使い方が違
う。そうそう、だから別にあのあれは偽物だからそうなったんじゃなくて、あのそうなるときはなるんだよ、しょうがないんだよ
あ、なるほどなるほど、
うん、ジェラルド
の偽物だともっと変なことになりそうで嫌ですよね、気分悪くなったりとかね。
まあ関係ない、聞かないとかな、なりそうで嫌だけどな。
あ、確かにね、高い金払ったのに飲んでみたら全く効果ないとかで嫌ですよね、きっと。
そうそう、でバイアグラってでもね、うん、1500円ぐらいなのよ、多いやつで、あの容量が多いやつで、
うん、
容量が少ないのと容量が多いのがあるんだけど、容量っていうのはその入ってる量が違うんだけど、その、
うんうん、錠剤の数みたいなことでいいのか。
違う錠剤の数は一緒だから、シルデナフィルっていうのがいわゆる効くあの成分なんだけど、
うんうんうん、
それが 25mg のやつと 50mg のやつがあるんだけど、
ああ、そういうこと、なるほど、それがいっぱい入ってるとバチバチに効くぜってことか。
でバチバチに効く方も1500円だったりするわけ。
うーん、なるほどなるほど、
まあ、安くはないけど、そのびっくりするほど高いもんではないけどさ。
まあ確かに確かに、そんななんか一般市民が手が出ないとかではないですね。
でもまあ転売するには倍で売るわなって感じじゃん、そら
そうかそうか、だから3000円ぐらいになっちゃうのか、
もっとかもわかんないけどね。
ああ、まあまあね、
その、うん、新宿にそれ専門の店があるんだよ、 ED 専門の店っていうか、あの病院があるんだけど、
はいはい、
でまあバイアグラからレビトラ、シアリスとか、まあ何でも買えるんだけど、
はい、
でまあ仕事とかで、まあ別にカッコつけずに仕事って行っちゃうみたいな感じじゃなくて、本当に仕事で行ったんだけど、ナックルズの、
はい、
でまあ別に本当に病院だから検査して、で検査でもその、うん、問診してね、問診してよ、立たないんですって言えばくれるんだよ。なんかそこの勘違いとあると思うんだけどな、みんなの。
なるほど、それで立たないんで困ってるんですって言ったら出してもらえるもんなん。
いや、それは普通の病院でも出してもらえるんだよ。
あ、ははは、
本当に立たないんですかって言われて、なんか看護師さんが来てチンチンしごかれるとかないんだよ別に。
ないんだあれね、やっぱないのか。
ないだろそんなもん。別に普段立たないんだけど、その時立ったかもしれないじゃんそんなのは。
そうですよね。
あ、立った立った、お前嘘言ったなとか言わない。別に
言わない。こんなはずではとか言わないですもんね。
あなた立ってますねとか言わないよ。それ目的に来ちゃうバカがいるよそんなことやったら。
確かに信じてね、病院に行っちゃう人いそう
で、うん、逆にその時立たなかったら出されるんだみたいな、そんなハードルの高いもんじゃないから、別にもらえるんだけど、別にだから普通の病院で普通に行けば普通に、はい、一錠大体それぐらいで買えるんだよ。
うーん、なるほど。
でそこのところはすごいそればっかりで、すげえ話が早いね。
なるほど、それ目的、それに困ってる人がよく行くとこなんですか。
うん、でな、こう買ってたらさ、あの、はい、何々さんって他の人も買っててな、
はいはい、
あのお待たせしました、バイアグラあのシート状のやつ2000枚ですって。マジかどんさ、そうそう、だからそういうことなんだよ、転売するために買ってんだよ。
なるほどなるほど。
うん、2000枚っつったらだってすごいからな。
え、もうだって300万円
って、300万円ってことだよ。
うしょう。でもまああれか、
でもそう、
売って600万になったら300万の上がりなのか。
だからその病院どんだけ儲かってるかってことだよ。
そうだよね、そうだよね、うん、確かに。
で本当にあの雑居ビルの本当に歯医者、雑居ビルの一番上のさ、歯医者だったらちょっと面倒くせえぐらいの距離感にあるさ、
うん、
新宿の西口にあるウエストクリニックってとこなんだけどさ、まあみんな見に行ったらいいけどさ、なんか勃起に心配がある人は、
うんうん、
やっぱすげえからさ、流行ってるからさ、
うんうんうんうん、
でもそれだけでさ、もう男しかいないのよ、ホモソーシャルなのよ。
まあまあそりゃそうっすよね、まあまあ、はい、
看護師に美人さんとかいないのよ。で立ったでしょとか言われないのよ。それ言われないんだよ、どこ行ったって。
言われたいまで ありましたけどね。
でもみんなでもその勘違いで病院行ってない人多いと思うけどな。
まあ女の人そういうの見られたり聞かれたりしたらとかでしょ、その物自体出せとか
言われたらとか思って。言わないよ、だってその時立ったからって、だってお金立ってないのわかんないじゃんそんなの。
その時立って恥ずかしめられるのかなとか思っていかないのかな、みんな。
でもちょっと思ってたりする人いるんじゃないかな、マジで。
いや割といるんじゃないですか。まああのなんていうか、その ガチで AV みたいなことが起きるかと思う。なんか女性もその病院内で働いてる女性の人に見られることとか診察されることあるのかなとか思ってる人はいそうですけどね。
診察は問診だからな。
なるほどね。
うん、大丈夫だよ。
そらそう
か。うん、そうそう、だから別に
ウエストクリニックに、
うん、別にだからなんか別に陰りが見えてきたぐらいで使ったら俺はいいと思うけど、
うんうんうん
うん、まあまあね、まあそんな50歳がチンコの話しても悲しいから、まあチンコの話はこれぐらいするけども。
はい、わかりました。
いや、でも別に全然あのなんかそうそうそう、だからみんなあのバレないように買うから高くつくんだよなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。そうそう、普通に買ったらいいですよ。うん。大した値段じゃないですよ。
もしかしたら、まあまあまあ、1500円ならね、本当に困っててるんなら行った方がいいですよね。
うん。まあまあまあ、でもほとんどの人が困ってて買ってないけどな。
ああ、転売目的に。
いや、違う。より強くするために買ってるけどな。
ああ、まあ、立つんだけど、もっとバチバチに
立たせたい。バチバチにしたいとかいう目的で買ってるよね、大体。
まあまあまあ、そうでしょうね。
うん。まあそういうもんよ。で、死ぬのよ。
そうそうそう、もうあの映画見てたらもう。
いいじゃない？いい死に方じゃん。
まあまあまあ。
あれでもバイアグラ飲んで死んでたな、あの、なんだっけ、あの、かっこいいおっさん。かっこいいおっさんで出てくる。かっこいいおっさん。
かっこよさんで誰？ブラピとかで。
もうちょい言ってるのかな、あれ、羊たちの沈黙じゃないや、あれのさ、あれのドラマやってた。 羊たちの沈黙のレクター教授役、レクター役のさ人、違うぞ、お前の思ってる、お前の思ってる方じゃないぞ。
ああ、じゃあ違う。
え、誰だと思った？
いや、だからむちゃくちゃあのおじさんでしょ。
アンソニー・ホップキンスじゃないぞ。
アンソニー・ホップキンスでしょ。
アンソニー・ホップキンスはもうバイアグラも飲まねえと思うぞ。いくつだよ。
お前が思ってるんじゃねえぞって言ってから、あ、ホップキンスじゃないんだって
今なった。アンソニー・ホップキンスがバイアグラ飲んでやる映画出てくれるかな。もう80くらいじゃねえのあの人。
そうですよね、出てくれないですよね。
いくつだっけアンソニー・ホップキンス、84だぞ。84はなかなかバイアグラ飲バイアグラ飲んでも厳しいんじゃないかな。
そうですよね。
そもそもおっさんだったイメージ強いしな、あの人。
まあまあまあ、そうですよ、羊たちの沈黙でまあまあもうおじさんですもんね。
マッツですよ、マッツ。
あ、マッツさん、
マッツ・ミケルセンですよ。
はいはい、まあまあ渋い、確かにイケメン親父ですね。あの人がそんなバイアグラのですね、あるんだ。
いや、バイアグラ飲んで死んだのは別の人だったけどね。あのでもこのポーラは狙われた暗殺者っていう。あの見てない？
見てない。 見ます、
ネットフリックスのやつ。まあネットフリックスで見たけど、ネットフリックスかどうか知らないけど、でも配信の映画だったと。それでなんか最初、一番最初に殺される人がいるんだけど、
はいはい、
なんかその人はこうバイアグラ飲んでやろうとしたら殺されて、
はいはいはい、
でチンチン立ったまま死んでて、せせら笑われるっていう、なかなかの
なかなかの、なるほど、うん、いいシーンですね。
でもね、ま、なんかね、マッツ・ミケルセン肛門指突っ込まれたりね。
おー、へー、そんなことされてる
の。あの身体検査のシーンから始まるからさ、
はいはいはい、
結構ね、あの裸出るよ、セックス中に殺し合ったりするし。
見てみる。
いや本当にね、もじゃもじゃの体を見せてね。
なるほど、
なかなかですよ。
ちょっと 見ます
ね。でもマッツ・ミケルセン好き以外見れないけどね、見てられないけど。
見どころがマッツ・ミケルセンのみ。
マッツ・ミケルセンの映画って大体マッツ・ミケルセンが、いや正直さ、あのドラマもさ、ハンニバルもさ、
うんうんうん、
マッツ・ミケルセン以外何もないじゃん。
そうね、マッツ・ミケルセンは見れちゃうよね、あのイケオジはね。
でマッツ・ミケルセン以外何にも面白くないんだもん。マッツ・ミケルセンがレクターやってるってことと、井上和彦が声優やってるってこと以外何の魅力もない映画だったよな、ドラマだったよな。
まあ、確かに確かに、
なんかそんなシーンないしとかずっと思う。ないしないし、そんな BL 的展開もないしと思って。
ないし。なんかでもね、ファンタスティックビーストとかでもそうですけど、あの人のあのスーツのなんか紳士っぽい姿絵になるもんな。なんか
たださ、もう本当にさ、レッドドラゴンのウィル・グレアムっていう主人公のさ、
はい、
はもうちゃんと描かれないんやな。
そうですね。
俺なんかどっちかというと一番好きなキャラクターなんだけど、シリーズの中でも、
はい、以前もねおっしゃってましたけど、はいはいはい、
まあレクターよりも頭いいっていう設定のキャラだしね。
うんうんうん、
レクター逮捕してるしね、うん、
そうですね、レクター上回るその
ジョジョとかね、そうそうそう、はい、で変人ぶりとかもかなり好きなんだけど、まあなんか全然あれだよね、うん、なんかこう大事にされてない感じがすごいあるよな。
なんでしょうね、やっぱレクター中心に運びたいがあまりあっち結構甘くなるのかな、なんか。
まあ、刑事グラハム凍りついた欲望は、まず映画自体が大ゴケっていうところから始まって。
なんでなんでしょうね、かっこいい、あっちはあっちでちゃんと中心に描けるほどのキャラだと思うんです。
一応ね、はい、映画版はね、ノートンがやってはいるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、ね、エドワード・ノートンがやってんだよ。だから大事にはされてんだけど、なんか映画自体が面白くなかったんだよな。
なるほど、確かにね、エドワード・ノートンならなんかそれなりに力入れてそうな作品っぽいです。
いや、そりゃそうだよ、そりゃだってあれが、羊たちの沈黙が アカデミー取った上でのだからさ、
うん、
当然、
うん、
気合い入れてまだ若い、
当てる、当てに行ってるわけですよね。
そう、当てに行ったんだけどな、また全然面白くないんだよ、これはね、本当に。
あらら、そうなんだ。
うん、まあっていうか、まあ、羊たちの沈黙以外全然なんだよな。
確かにそれは僕も、うん、思います。結構シリーズ出てるけど、羊たちの沈黙だけですよね、おもろい。
うん、いや別に原作面白いのになっていうね。で今回期待したのよ、そのレッドドラゴンがドラマで出てくるっていうからさ、そのまあそのほぼほとんど架空なんだけど、そのドラマシリーズ自体は、うん、そのレクターとそのグレアムの出会って、だいたいあの原作だと出会ってで逮捕するまでが、まあ、大体10本ぐらいなんだけど、まあ、長くて1時間ぐらいなんだけど、
はいはいはい、
あのそのシーンを、はい、うおってむちゃくちゃ引き伸ばして、はい、第2シーズンぐらい引き伸ばして
引き伸ばしたね、
引き伸ばした引き伸ばした、一旦グレアムが逮捕さ犯人で逮捕されるとこまで行った。犯人として逮捕されて、その牢獄の中でからなんとかしてあのレクターを逮捕するまで行った、引き伸ばした。
うわ、引き伸ばしたね。
で引き伸ばして、でその第3シーズンになるのかな、で、
うん、
あのレッドドラゴンを、
うん、
あのリメイクするってなったから、
はい、
私はそれはもうレッドドラゴンはもううん、今まで読んだ小説の中でも、まあ、ベストの方の小説だから、うん、まあ、期待しましたよ、ね、
ラムさん大好きなんでご存知ですよ、うん、あれ
もう全然面白くなかったね。これすぐらい
なんだろう、やっぱ引き伸ばしすぎてなんかいろいろおかしくなったのかな。
でもまあシーンごとにはまあそれなりによく再現してるんだけどね。
はいはい、なるほどなるほど。
でまあちょっとまあなんか普通の映画と逆で引き伸ばすことになるからさ、ドラマも何話分とかだからさ、
うんうんうん、
全然もんない。最後すごいよ、最後月の下でハンニバルとさ、
うん、
二人でさ、
うん、
ものすごい強いレッドドラゴン敵をグレアムとハンニバルが手と手を取り合って倒して崖から落とすっていう、そんなだそんなんだ。そんなんだったそんなんだったっけ、
そんなんでしたっけ、そんななんかゲームのラストみたいななんかなるんですか。
でな、これ評判良かったら、マッツも言ってたんだけど、これ評判良かったら羊たちの沈黙もドラマ化しようってなったんだけど、
うん、
今終わりましたね。
残念。
で見れない期間が見れなくなっちゃってて、このドラマを、
うんうんうん、
買ったんだよ。
あ、なるほどなるほど。もうその 見れないの待ってらんないから。
うん、まあまあですよ、三部作で。うん、
おー、ほいほいほい、
どうしようかな。
どうしよう。確かに、
またボックスだよ、まあ、見ることあるからこれと思って。でもなんかマッツが見たい時に持ってないと困るよなっていうね。
まあ確かに確かに、そうね、
うん、
持ってて損はしないですけど、見るタイミングがなかなかというやつです
、ね、今度の最後のインディ・ジョーンズにもマッツ出るらしいしね。
おお、そうなんですね。そう、インディ・ジョーンズまたやるんだってびっくりしましたからね。なんか
すごいよね。
うん、すごい。
どこの時代設定になるのかと思うね。
わかんないですね、全然。
でもルーカスは降板して、スピルバーグも降板してんだよな。スピルバーグはまあなんか関わるらしいけど、う
んうんうん、あ、なるほどなるほど。
うん、お、見た。あ、1969年だって。
ほう、結構じゃあ過去の、なるほどね。
いや、過去は過去だよ、過去はもっと過去だもんだ。第二大戦、第二大戦中だもん。だってナチスが出てくるんだから。
あ、でもインディ・ジョーンズの普通に出てくる時代人のやつをやるんだ。
いや、じゃなくてそのまま年取らせたんだろうよ。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか。
うん、その何十年か取らせないと、だってそれはおかしなことになるから、うん、でだって前回のやつもあのカクカクとかだったからじゃん、敵もソ連だったじゃん。
うんうんうん、 あ、そうですね、ソ連のやつと戦ってましたね。はいはいはい。
だから今回も敵がソ連なんだよ。
あ、なるほど。うん、
それはもうあとハリソン・フォードがだって80だもん、80歳だもん。
ですよね。
すごいな。徹子の部屋見たけど、すごいな。ロボットだな、もう徹子。あれ多分内臓とか全部ないぜ、あれ。あの、あれだろう、あの、毛量の箱みたいになってんだろ、あれ。中身もう全部からくりやろ、あれ。
からくり人形。
カラクリサーカスだろあれ、わかんないけど。タモリがやってんだろ両方とも。
両方とも。だとじゃタモリすげえってなるけど。
すごいな。まあいいや、30分だったからやめよう。はい。
はい。
もう一本あれだね。もう一本多分収録だね。
そうですね。
はい。はい。はい、じゃあまた来週。はい。